聖書をお読みいたします。旧約聖書の創世記27章1節より17節までをお読みいたします。旧約聖書の42ページ、旧約聖書42ページ、創世記27章1節から17節です。創世記27章1節。イサクは年を取り、目が霞んで見えなくなってきた。そこで上の息子のエサウを呼び寄せて、息子よと言った。エサウがはいと答えるとイサクは言った。こんなに年を取ったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐに弓と筒など、彼の道具を持って野に行き、獲物を取ってきて、私の好きなおいしい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リベカはイサクが息子のエサウを話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに野に行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんが兄さんのエサウにこう言っているのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いてその通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますか。それをお父さんのところへ持って行きなさい。お父さんを召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかしヤコブは母リベカに言った。でもエサウ兄さんはとても毛深いのに、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れれば騙しているのが分かります。そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時はお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。ヤコブは取りに行き、母のところに持ってきたので、母は父の好きなおいしい料理を作った。リベカは家にしまっておいた上の息子エサロの晴れ着を取り出して、下の息子ヤコブに着せ、小ヤギの毛皮を彼の腕や滑らかな首に巻きつけて、自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブに渡した。旧約聖書の創世記を読みました。ヤコブというものが主人公になっている役人物語、族長物語の一部です。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフ、これが言ってみれば族長と呼ばれる者たちです。イスラエルの先祖、イスラエルの家族、最初のイスラエルはここから始まったというふうに言われているのがこの族長の物語です。今日読んだのはヤコブ。このヤコブは後にイスラエルという名前をもらいます。ですから言ってみれば族長物語の中でも特別な主人公と言っていいかもしれません。ですけれども今日読んだこの物語、この話は私たちの人生のお手本になるような、そういう話ではございません。これを見習って、これを手本にして、私たちも生活を励みましょうというような、そういうお話が今日読んだ物語ではございません。ただこの物語はお手本にはなりませんけれども、私たちによく考えなければならないことを示しています。人が普通に過ごしていると、何気なく過ごしていると陥ってしまうもの、何も考えなければ正しいと思い込んでしまうもの、そういったものが一体何であるのか、そのことをしっかりと考えるための材料が今日の27章以下であろうというふうに思います。さてこの27章、何が起こっているのか、 先ほど族長というふうに言いました。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、これは全部親子です。アブラハムの子供がイサク、イサクの子供がヤコブ、ヤコブの子供たちが12人、それがイスラエル12部族になりますけれども、その中の一人を、まあ、取り上げてヨセフの中でというのが成立していますけれども、このヤコブというものはイサクの子供でございます。ただこのイサクの子供と申しましたのに、イサクには2人の子供がいました。エサとヤコブ、この2人は双子です。2人一緒に生まれてきました。エサの方がお兄さん、ヤコブの方が弟、2人一緒に生まれてたのに、わずかな差だけでお兄さんと弟に分かれてしまいます。一緒に生まれたのに、わずかな差だけでお兄さん弟、それはもらえるものと、すべてをもらえるものと全くもらえないものを分けているという、そういう世界にこの二人は生まれ落ちました。一緒に生まれたはずなのに、片方は全部をもらえる、一緒に生まれたはずなのに片方は全く何ももらえない、それがエサウとヤコブです。説明するのでもなく、全部もらえるのはお兄さん、エサウの方です。お兄さんですから、家督というふうに日本語では言いますけれども、聖書の世界では祝福とか長子の特権というふうな、そういう意味合いで言われています。イスラエルにおいて長子の特権とは何であるのか、祝福とは何であるのか、そのことははっきりとはしません。実ははっきりとはしませんけれども、家族たちがそれによってみんな振り回されているということから、それは財産を含めありとあらゆるものが長子の特権、祝福というものに象徴されていたと考えられます。兄のエサウはイサクからそれを受け取るはずでした。ところがこの27章のちょっと前ですけれども、25章の27節に実はエサウとヤコブの最初の物語が登場してきます。この時に実はエサウはお腹を空かしてお家に帰ってきた時に、お腹が空いてもう死にそうだと言ってヤコブに懇願します。その時にヤコブがですね、お鍋を作っていました。でこのお鍋を料理を作っている時にヤコブが言うんです。お鍋、このお鍋の料理をお兄さんにあげるから、お兄さんがもらうはずの長子の特権、長男の特権、これを僕に譲ってというふうに言います。お腹が空かしていたエサウは、分かった分かった、そんなものどうでもいいから今はご飯食べたいんだと言って、長子の特権をエサウに譲るということをもうここで一回してしまいます。この時はエサウ自身が自分でその長子の特権を軽んじました。そして今日読んだところです。今日読んだところは祝福というふうに言われているものです。具体的にそれが何を言っているのか先ほど申しましたように分かりませんけれども、例えばこの祝福はその家に一つしか伝わらないもの、家に一つしか伝わらない大事な大事なその権利というふうに言っていいでしょう。みんながその権利を欲しがる、その権利をいただいた者はその家をちゃんと治めるだけの力というものが与えられる、それが祝福というものだったでしょう。さてイサクが目が見えなくなって年老いてきました。その年老いた時にイサクはもう自分はもう先がないから、そろそろこの祝福を子供に渡そうというふうに決心をします。それほどこの祝福というものはギリギリまで持っていなければならなかったものだったのでしょう。さあ渡すにあたってイサクはそれまでとそれまでの慣習に従い長男に渡そうとします。長男のエサウです。エサウを呼んで、お前に渡すよ、ついてはお前に渡す前に一つの儀礼をしよう、お前が野に行って得意な狩りをやってきて私の好きな料理を作ってくれ、その料理を食べて私はお前に祝福を与えるということをしようというふうに約束をします。エサウはついにその時が来たんだ、お父さんの祝福を僕がもらう時が来たんだ、嬉しくなって野原に出ていきます。ところがイサクのお嫁さん、エサウとヤコブのお母さんです。エサウとヤコブのお母さんリベカ、このリベカはですね、実はちょっとこのエサウに面白くないことを感じていました。というのは このエサウのお嫁さん、このエサウのお嫁さんはヘト人と呼ばれるところから2人のお嫁さんをエサウはもらってしまったんです。ヘト人、それが一体どういう民族であるのかもはや分かりませんけれども、この物語を読んでいく中でリベカやイサク、このイスラエルという国の地に言われるこの民族はヘト人とどうも仲良くなかったようです。ヘト人のやること、ヘト人の習慣、それが、ああ、なんであんなことをするんだろう、どうしてそんなことに興味を持つんだろう、あのことにどうしてもヘト人は引き出さないんだろうかというふうに、文化や風習が違うと、リベカはいつもイライラしていたようです。ですから、このエサウのことが、だんだん、可愛い息子ですけれども、大事にしたくなっていた、それがリベカの正直な心の中にあったようです。そこでリベカ、弟のヤコブをそそのかします。今お兄さんのイサウ、エサウが彼に出て帰ってきたらお父さんから祝福をもらう、そうなっては大変、お前が代わりに兄さんになりすまして家畜のところに行って肥えた小ヤギを取ってきなさい、それを私が料理してお父さんのところに一緒に持っていこう。でもヤコブは言います。お父さんの私の肌は滑らかで、お兄さんはすごく毛深いです。お父さんが私たちに触ったらすぐにそれがバレてしまいます。祝福をもらうところで私は呪われてしまいます。そのことは大変です、というふうにヤコブは尻込みをしますけれども、お母さんはそこで黙ってきなさいというふうに言います。毛皮をちゃんとお前につけてあげるから、バレないようにしてあげるから、お父さんはもう目が霞んで見えないからお前だということに気がつかないよ、そもそもお前たちは双子じゃないか、ちゃんと自信を持っていけば大丈夫だから、というふうにそそのかすわけです。さて、今日のところはそこでおしまいになっていました、おしまいになっていましたけれども、この後どういうふうに物語が展開するかというと、ヤコブとお母さんリベカの企みはまんまと成功して、お父さんのイサクはあれ、これ本当にエサかなというふうに一時疑いますけれども、ついに騙されて祝福を与えてしまう。そしてエサウは、お兄さんのエサウは今日祝福がもらえるはずだと思って意気揚々と狩りをして獲物を仕留めて、これでお父さんから祝福をもらえると思って家に帰ってきたら、お父さんもお腹いっぱいでもう祝福をあげちゃったよというふうに言います。もう私には何にもないよというふうに告げます。誰に渡したんですか、あ、もうお前じゃなかったのか、あれはヤコブだったんだというふうにお父さんもイサクもエサウも気がつくというのがこの話の次の場面になります。そこでエサウがヤコブのことを大変憎み出します。もともと長子の特権、これはさっきも申しましたけれども、エサウがお腹を空かせて渡したにもかかわらず、この時まで遡ってエサウは憎み出します。長子の特権も奪ったし、祝福も私から奪った、とんでもないやつだ、お父さんのイサクがもう少ししたら亡くなってしまう、もう少し亡くなってしまったらお葬式が始まる、そのお葬式の時に弟のヤコブの葬式もついでに出してやろう、そのことまでにエサウはヤコブのことを憎み始めました。さて、今申し上げましたのがこの物語のあらすじです。私たちはこの物語を手本にすることはできませんよと言いました。それはそうです。家族の中で騙し合って、騙して大事なものを奪う、こんなことを手本にする、手本にしなさいと言って聖書は書いているわけではありません。でも、もう一度申しますけれども、ここに私たちがよく考えなければならない事柄が書かれています。何を私たちは考えなければならないでしょうか。そもそもこの争い、騙し合いというものは一体どうして生まれたんでしょうか。祝福というものは一つあります。生まれてきたのは双子でした。二人、祝福は一つですから、二人に与えることはできません。片方にしか与えられることができません。一つだけ、大事なものは一つだ。大事なものは一つだから、その大事なものは 一人しか受け取ることができない。一人だけ。これは極端な例ですけども、私たちもよく経験をします。スーパーの張り紙なんかで先着50名様、このお安い商品をお渡しします。大事なもの、素敵なもの、それは限られた人にしか当たりません。学校もそうです。選抜試験あります。中学校、高校、大学、会社もそうです。試験があります。試験があって何が問われるのか。たくさんの人がこの学校に、たくさんの人がこの会社に入りたい、それは分かっている。分かっているんだけれども、そこの会社に入れるもの、その学校に入れるもの、それはごく限られたものだけ。大事なものは一つでも、その一つのものをみんなが受け取ることはできない。みんなが受け取ることができないから、一人のものだけ、それが受け取れる。それが言ってみれば今日の物語に象徴されていることですけれども、私の生活の中でもこれとよく似たこと、これと同じことがたくさんたくさん起こっています。富も権力もあるものだけが握る。他のものは握ることが許されない。握ることが許されなかったものは、握っているものを羨んだり、握っているものを憎んだり、あるいは戦ってその握っているものを奪おうとする。大切なものは限定されている。大切なものはみんなに行き渡らない。生きるために必要なものは限られたものにしか与えられない。世界のみんなが生きていく、そのようなことは無理なんだというのが、この物語を私たちに突きつけていることです。一人しか祝福に預かることができない。これは極端な例ですけれども、事柄としては同じです。祝福、それは限定されたものにしか与えられない。他のものにはそれが行かない。だからこそヤコブはそれを奪いましたし、エサウが奪われたことに対して大変腹を立てて、そのものを殺そうとまで考えました。兄弟にもかかわらず。生きていくために必要なもの、それは全てのものには届かない。そういう世界の中に、このリベカもヤコブもエサウもこの家族は生きていました。さて、この物語の次の次の場面あたりになりますけれども、ヤコブはついにお兄さんのエサウ、このお兄さんのエサウが自分に敵意が向いていることに気がついて家を出ます。リベカも抑えることができなくなって、ヤコブを逃がすことに賛成します。私のお兄さんラバンという人、お前にとってお父様がいるから、そのラバンのところに行きなさいと言って、このヤコブを逃がします。本来はヤコブは祝福をもらったんですから、その家でのうのうと暮らせばよかったんです。胸を張って自分が祝福を受けたものだから、この家の主だと言ってもよかったんです。でもそうは問屋が下ろさないと申しましょうか、そのようなことは実現しませんでした。本当に必要なもの、それを受け取ったと誰しもが思った。誰しもが思った。権力も富も受け取った、そう思った。それを持てば私は生きていけるというものを受け取った。でもそのものがそこで生きていけないということが、この家族の中で実際に起きました。これさえ持てば私たちは生きていける、これを持たぬものは生きていけないのだ。世界には大切なものを、大事なものをもらえる。それはわずかな人間だけで、他の者たちはその大事なものに預かることができない。それが世界だというふうに思っていましたけれども、大事なものを受け取ったヤコブはその世界で住むことができなくなりました。そしてできなくなって、叔父のラバンの家に転がり込む、逃げ出すということをいたします。ただこの逃げ出す時にですね、ヤコブは一つの夢を見るんです。逃げる途中、不安の中にあります。自分のしてしまったこと、それを大いに反省もしていたでしょう。反省もしていたでしょうし、それはもう取り返しがつかないと言って諦めていたでしょう。諦めていて不安の中にあって、彼は夜野宿をして夢を見ました。その夢の中で天使たちが現れて、はしごが天と地上との間にかけられていました。天と地上との間にかけられて、天使が行ったり来たり上り下りしていました。不思議な光景です。 不思議な光景ですけれども、ヤコブはそのはしごの死後天使が上り下りしているのを見て、とても慰められました。とても励まされました。それは何で彼は励まされたのか。それは私が知っている世界はごくごく一部にしか過ぎない。本当はこの世界、このはしごの向こうにもっともっと大きな素晴らしい世界がある。宗教の話です。聖書の話です。ですからそれを神の国という私たちは簡単に言います。でもそれは空想の話ではおそらくないと思います。私たちが本当に作りたいと思っている平和、本当に達成してもらいたいと思っている正義、それは私たちがこの世界は限定されてますよね、この世界には生きるのに必要なものは皆に与えられませんよね。確かにそうかもしれません。食料も水も富も、もしかしたら分配したらみんなが飢え死にしてしまいそうな、そして誰かが握りしめていなければ、この世界は本当にうまく回らないような、そういう経済システムになっているのかもしれません。でもそれははしごのこちら側の世界です。私たちがこうでしょと思っている世界では、そういうことが曲がり通っているのがこの世界かもしれません。でもヤコブははしごの向こうにもう一つ光り輝く世界があるのを見ました。私が知っているものだけがこの世界ではない。私は今まで大事なものを握りしめれば、大事なものを兄から奪い取れば幸せになれるというふうに思っていた。祝福、長子の特権、それさえもらえば私はもうこの家で安泰だと思っていた。でもそれはそうならなかった。もう一度どうしたらいいのかわけがわからない。もう一つのものだけを握りしめる、そういうことでは世界は動いていかないということをヤコブはしっかりと体験をしました。ヤコブは体験しましたけれども、私たちはヤコブと同じ目に遭うまで何もしないというのであれば、地球は壊れるでしょう。世界は争いの中に巻き込まれるでしょう。私たちは今日のこのヤコブの話を手本にすることはできないと言いました。手本にすることはできませんけれども、考えなければならないことがあります。祝福は一人だけなのか。神様の恵みというものはそんなに偏っているものなのか。物語を最後まで読めば、そういう私たちの思い、ヤコブの思い、実はこのエサウの思い、それも全部打ち砕かれていくというのがこのヤコブ物語の最後のところに出会います。それはこの時からまさに予見を、それ私たちが考えなければならないことです。祝福されるからいいではないか、それがこの物語の見方ではありません。祝福される前にヤコブたちが陥った大事なものは人数にはありません。ですから大事なものは誰かだけが持っていればいいんです。それが私たちの世界観かもしれません。その大事なものの中に入れればいいでしょう。学校にも会社にも富にも名誉にも、そこにたどり着ければ私は幸せでしょう。人数分祝福はありませんから。本当にそうなのか。祝福は人の数よりももっともっと大きい。神の恵みは私たちの知っているものよりももっと大きい。だから私たちは祝福にすがりつく、何かにすがりつく、そういう言い方をするのではなく、人数に先着がある、人数に選択がある、少しでも早く、少しでも強く、私たちはそういう世界観をそろそろ考え直すべきなのかもしれません。神様の恵み、神様が作られた世界、神様の愛、それはイエス・キリストに象徴されているように罪人にも及ぶんです。いいことをしている人、立派なことをしている人、限られた人だけに神様の恵み、イエス様の愛は注がれているのではありません。新約聖書、私たちは何度も何度も見ました。盲人にも、主税人にも、罪人にも、汚れた者にも、異邦人にも、イエス様は、聖霊は語りかけていきます。限られた者だけに与えられる、
先着何名様が私たちの神様の恵みではありません。選ばれるというふうに私たちは言います。でもこの選ばれるは先着何名様に入ったではありません。すべての人にこの恵みはあまねく行き渡るということを宣言する、述べ伝える、伝道するということの使命を担っているのは選ばれたという意味です。選ばれたものは次の選ばれた、次の選ばれたものをまた探し出して伝えていきます。すべてのものが実は神様から選ばれている。これから生まれるものも、すでに世を去ったものも、すべてのものが選ばれている。私たちが限られたもの、そのものだけを大事にしなければならない、そう思っていると、いつまでも神様が見えないのかもしれません。でも神様の恵みはそれよりももっともっと大きい、そう信じてみることで、私の目の前にある素敵な恵みがもっと大きなものへと広がっていく、そのことを私たちは深く味わうことがきっとできるはずです。私の心の目をしっかりと神様に向けて、新しい時間も歩んでまいりましょう。本入します。
聖なる父なる御神様、恵みから漏れるものがいる、祝福から漏れるものがいる、大事なものは限定されている。私たちはその世界の中でいかに限定されているものを奪い取るのか、そのことに一生懸命になります。でもそれはあなたの目から見たら滑稽なことなのかもしれません。本当、私一人一人に大きな恵みが、生きるに必要なものが全て与えられています。どうか私たちがあなたから与えられているものをしっかりと思い出すことができますように。人間が捨てられた価値、人間が設定した喜び、そのようなものの中に自分を埋没させるものでなく、あなたの恵みが豊かな私たちを包んでいることを思い出すことができますよ。心の中で、心の内にある霊によってその恵みを知ることができますよ。私たちがしっかりと喜びを持ってこれからの時をまた進むことができるように守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。